コミネットラジオ、地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
今日はお昼間はですね、震災から学ぶ地域の絆、エネルギーの需給を考えるアットミヤマということで、シンポジウムにも参加させていただいたんですが、
要は京都府の中でじゃあどの自然エネルギーが適しているのかというところから の議論がおそらくこれからなされていくんだろうなというふうに思っておりますし、先ほども申し上げました通り、太陽光もあれば風力もあればバイオマスもあれば水力もあるわけです。ですのでそのどれを重点的にやっていくのかっていうのがこれから決まってくるのかなというふうに私は理解しております。はい。ので今の時点でだから水力の調査をしていくことが決まっているとかそういうことはないと思います。
地域の資源にですね、豊富な水だとか、豊富な森林資源とか、もちろん、田んぼがたくさんあるとかあると思うんですけども、その地域資源が担保になって、る地域通貨、いろいろ考えられると思います。辻さんがお話された、水力発電、この電力を担保とした地域通貨であるとか、あるいはその木質バイオマスですね、例えば間伐材から得られるエネルギーを担保とした通貨とかですね、そういったものも考えられると思います。
お話をお聞きしますのが、山口正夫さん、NPO 法人宮間里山社の理事長です。山口さん、今日のイベントでもエネルギーの需給を考えるっていうことでね、宮間で開かれたんですけど、この宮間里山社さんの、活動も含めて、実際にやられてることも含めてですね、どうやったらこう我々これからエネルギーを自給していけるっていうことが可能性があると思われますか？
こちらの里山社と しましては、宮間の立地条件から山があるいうことと、あと山からきれいな水が流れている、それを生かして今ゲストハウスで実際に使っておりますのはその木質バイオですね。その薪を使ってその火の道具ですか、それを使った体験をしていただくいうことと、それとゲストハウスの横に山からきれいな水が流れているので、その水量をちょっと利用できないかと考えておりまして、小さな水力発電なり自分のこのゲストハウスで照明等を賄える範囲のものをちょっと考えてみたいと思ってます。で、今日のシンポジウムでその水量なりその山水をいかに利用するかいうことで、今日のシンポジウムの中で、その小水力発電をちょっと考え具体的に進めていきたいなと思っているんです。で、この水路で今ちょっと難点なのはちょっと落差がないいうことで、ある程度の水量に見合うものとその落差を利用してその発電量が決まってくるいうことで、ちょっとその落差と水量の面でちょっとに応じた水力発電、そこから得られるエネルギーをこのゲストハウスで賄えればということを考えております。それと地域としまして、今日パネリストの方にお聞きすると、この横に流れております由良川の水量を利用して宮間町としてそこからエネルギーを自給まではいけるかどうか、今そこからエネルギーを得られるかどうか今考えておられるようですので、今後の進展を期待するところです。
まあ、このゲストハウスでも、まあ、そのエネルギーのうち の, そのまあ 火ですよね、熱エネルギーに関してはほぼ自給できているということですね。
はい、そうです。山から切り出された針葉樹もしくは広葉樹を利用して、7つの火の道具を有効に今使っております。次、このゲストハウスの横にある山から流れてきている水を利用していきたいと今考えているところです。
それで、まあ、電気がある程度 最低限の電気が得られれば、まあ、
そうですね、
はい、需給がこのゲストハウスでも可能、
はい、一度ここのゲストハウスは昼間カフェをしているので、そこでちょっと冷凍とか製氷機があるもんですから、ちょっと電力がその分では賄えるかどうか、ちょっと今のところではそこまでは十分には賄いきれないと思っているんですけれど、まあ、照明等についてはある程度は得られればいいというところですね。
あとは太陽光発電とか風力とかもありますけど、
はい、ここもちょうど由良川の河岸段丘になっておりまして、冬は風がきついですけれど、もう常時風が吹いている状態ではないので、風力についてはちょっと無理かなと思っているんですけれど、太陽光につきましても、ここ山の中で朝ちょっともやがかかったり、まあ今のところは特にこの立地条件から見ますと、木質バイオと水資源ですか、
水力、
はい、うん、はい、それを利用したところのエネルギー、はい、うん、
それじゃあまたここにまあ、こういう自然エネルギーなんかに興味ある方は、まあ、ゲストハウスの方にどんどん来ていただいて、はい、
そうですね、
こう薪ストーブとか木道さんとかね、はい、見ていただいて、はい、こちらはあれですか、宿泊予約すると泊まることが、
そうです、はい、
できるんですね、
はい、ホームページで申し込みができますので、はい、
じゃあ興味のある方は三山里山社で検索していただいて、
はい、
はい、ご連絡いただきます、
ね、はい、そうですね、はい、
はい、今日はどうもありがとうございました、は
い、いいえ、どうぞよろしくお願いいたします。
NPO 法人三山里山社の理事長の山口正夫さんでした。ありがとうございます。はい、今度はですね、こちらの三山里山社のゲストハウスにお泊まりになられる、東京から来られている会社員の方にお話を聞きたいと思います。加藤悦子さんです。こんにちは、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
加藤さんは東京から今回もこちらに来られているということなんですけど、
はい、
利用されているのは何回目になるんですか？
あ、2回目です。去年1回たまたま来てそこでハマってしまって、今回シンポジウムがあるっていうことだったので急遽会社休んできました。
あ、会社休んで、そうですか。
はい、
1回目ここをお知りになられたのはどのようにして？
あ、いや、もう全然たまたまちょっとこの辺うろうろ友達が車出してくれて、してたんですね、そしたらこのなんていうんですかね、カフェをがパッと目に入って、
はい、
あそこでお茶飲めそうだねって言って、うんうんうん、たまたま入ったんですよ。
あ、そうですか、
はい、はい、そしたら、コロダチを使った焼きリンゴですとか、
はい、
そういうのを注文したらすごく美味しくて、
あ、なるほど、
今日泊まっちゃおうって話になって、泊
まれるから
泊まっちゃって、
そうですか、
はい、それで、知ったんですよね。
あ、なるほど、じゃあまあ偶然で、
偶然も偶然ですね、
ね、欲しいなられたということで、
はい、
でまた今回もね来られるっていうことなので、はい、来られて、
うん、
でどうですかね、ここの特徴で一番気に入られてるところっていうのは、このゲストハウスの、
あ、ゲストハウス、まあまず星がすごく多くて月の明るさが違うんですよ。
そうですね、今日もすごい明るい月ですよね、
うん、そうですね、で、私東京からなんですけど、こうそれこそ明かりがないっていうことがないところに住んでいるので、ここに来ると暗闇 ていうのをすごく知ったっていうんですかね。あ、黒っていろんな色があって、暗闇って言ってもいろんな、こうなんていうのかな、あの自分に跳ね返ってくるんですよね。その自分の中を見ることができる時間になるですよ、ここに来た時に。前そうだったんで、でもずっと忘れられなくて、何回かこうあのメールを送らせてもらってたんですけど、このシンポジウムの話を聞いて、来ざるを得ない状況に。
会社を休んでも。
会社休んで。
そうですか。
はい。
まあ、ここはこう薪とかね、はい、そういうものをまあ使ってお食事とかも作ってあるんですけど、うん、そういうのはどうですかね。
あ、新鮮ですね。あの私はいつもコンビニのご飯とか、
あ
のそういうのば
っかり、都会ですからね、
食べてたんですけど、ここのものを食べるとよく、まあ、皆さんおっしゃるかもしれないんですけど、本当にエネルギーになるんですよ。自分の、あの体が動き出すっていう感じがあって、なんか例えばお風呂一つにしても普通にお湯に浸かるっていうことなんだけど、体が変わるっていうのが実感できる。
五右衛門風呂ですよね。
そうですそうですそうです。そういった一つ一つが、あの自分がここにいるっていうことが確かめられる、なんとなく過ぎていく時間じゃなくて、ここにいるって思える、物たちが周りにいっぱい、食べ物だけじゃなくて、そういう空間ですね、ここって。
その、まあ、いろいろ環境のことなんかを考えて、まあ、今回もね、自然エネルギーのことなんかがシンポジウムでも話し合われてましたけど、はい、そういう話とか聞かれてどうですか？
もういよいよもうそっちにシフトしていくところまで来てるぞって改めて思いますね。今までは私自身も関心を持たないでずっと生きてきたし、そうやって生きてこれてたんですけど、そうじゃないっていうことに気づかされて、気づいた以上はここからどうやってじゃあ生きていくのっていうことをそれぞれが考えていかなくちゃいけないし、私はその中で一つの、あの決断というか、自分はどうやって生きていくかっていうことは、あの、なんか考えることができたので、いろんなことがあって、ね、あのそれは悲しいこともありましたけど、それだけじゃなくてそのことがあったからこそ気づけたこと、それをじゃあ次はどうやって生かしていくかって、思ってます。
それはやっぱり今回の、まあ、地震とか原発の事故があって、ね、東京は大変でしたもんね。
そうですね、本当にちょっとあの電気が止まっちゃうっていうことがこんなにも影響があるのかっていうぐらい、電車も動かないし、あの計画停電とかで信号も消えちゃうし、そうすると誰も身動きが取れなくなっちゃうみたいな、こんなあっけないものなのかっていうふうに、初めて気づいた、感じでした。
そうするとやっぱりエネルギーの自給っていうことも考えていかないといけないなっていう、
それはもう本当に今ですよね。
今ですね、あ、なるほど、
そう思います。
はい、
はい、
今日はあの東京からお越しになっている、加藤悦子さんにお話を聞きました。どうも、夜遅くにありがとうございました。
ありがとうございました。